こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO やさまざまな領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
第25回聞くエンジニアタイプ、今回も司会の私バンクシと神梨の原取さん、 10X の石川さんでお届けします。38歳93歳からの相談です。成長へのモチベーションについて、年齢とともにエンジニアとして成長したいというモチベーションが下がってきました。モチベーションをキープするために行っていることがあれば教えてください。質問になってます。私が聞きたいなというぐらいですが、モチベーションの方、じゃあ原さんからいきますか。原さん、どうやってモチベーションは保てばいいんですか？
そうですね、僕この相談者の方と同じ年齢になるのかな、同じ年齢で、そうですね、割と僕はその時々ダイレクトなソフトウェアエンジニアっていうロールじゃなくて、つどつどこうちょっとずつロールが変わってきてるんですね、今までのキャリアの中で、
うん、
で新しいロールに行くと、なんかこうゼロベースでいろんなことを学ばなきゃいけないので必死になるじゃないですか、
うん、
でその今までと違うロールで仕事をしていると見えてくる、なんか景色、違う景色みたいなものが見えてきて、そこを経由した先でまたエンジニアとしてやりたいと思うことが新しく出てくるみたいな、そういうキャリアをこうずっと積んできてるんですね。なんで今僕自身はこう CTO とか経営者としてもっと成長しなきゃみたいなモチベーションで日々頑張ってるんですけど、多分またちょっと期間経ったら、その IC のソフトウェアエンジニアとして成長したいみたいな気持ちが強くなってくる時期が返ってくるんじゃないかなっていう気がしていますね、はい、うん、なんでいろんな役割を時々こう経験していくことが僕にとってはこう成長意欲を維持しているツール、違う、手段になってるっていう感じですかね、うん、
まさにやっていることはロール、視点を変えることっていうことですね。
うん、
視点変えるのも大事ですよね、やっぱり。うん、確かに。だからエンジニアとしてっていう意味でも、エンジニアとして視点を変えることって全然できると思ったりするんですよね、最近。本当に。うん、IC になるもそうだし、より使う技術を変えてみるだとか、まあ、そういったところでも全然変わってくる、見えてくるものっていうのは全然違ってくるなっていうのは、確かにその通りな気がしますね。ありがとうございます。じゃあ、石川さん、どうやってモチベーションを保てばいいんですか？我々は。教えてください。
どうなんですかね。成長したいというモチベーションですよね。
はい。
ちょっと、
なんか、
そうですね、なんか、歯切れが悪くなっちゃったんですけど、まあ、これ結構人それぞれ、その、性格があるなと思っていて、僕はどちらかというと、なんていうんですかね、この、完全に何の圧力もかかっていなかったときに、この、液体みたいに多分ドバーってなっちゃう気がしてきて、自分の緊張感があんまりないんですよね。その自発的な緊張感があんまりない人だと思っていて、はいはいはい、なんで僕が今すぐ、会社を辞めて、どこにも就職しなくてもいいという状態、つまりどこからもプレッシャーがかかってない状態だったら、うん、多分一気に何もしなくなっちゃうと思うんですよ。
はいはいはい、
で、まあそういうその自意識というか、その自発的な緊張感の中を、自発的な緊張感を持っていながらも、なぜこの立場で、仕事ができているかというと、やっぱ会社であったりとか、まあ、メンバーに、いい影響を受けているからだなと思っていて、会社が目指す方向性に価値があると思っているから、それに必要なもの、 を、まあ、いかにこう実現するかであったりとか、まあ、どうすればよりよく、そこにたどり着けるかどうかを、決めたくて、まあ、そのために、まあ、成長せざるを得ないというような形になっているかなと思いますと。で、メンバーからもやっぱり影響を受けていた、いて、まあ、メンバーも一人一人、その会社がやってることに対する意義を感じてくれてるとは思っていて、まあ、そのメンバー一人一人が、それぞれ違う形で、より良くしようとしてるって中で、まあ、僕も当然その成果に触れていくっていう形で、まあ、新しい情報に触れていって、じゃあ、それをこう、どう自分のスキルに活用しようかとか、自分の立場において、その、新しいものっていうのをどう活用するのが一番この会社のためになるだろうかっていうことを、まあ、考えていて、まあ、なんかそれによって、まあ、なんか成長させてもらってるのかなっていう感じですね。まあ、なので、この、僕は背骨があんま通ってない人間なんで、なんかすごい背筋を伸ばすのは無理だなとは思うんですけど、まあ、よりこの意義を感じる場所に、身を置くであったりとか、よりこのいいプレッシャーを与えてくれるその同僚であったりとか、メンバーに囲まれるっていうのは一つこのモチベーションを保つ上では、いい一つの戦略なんじゃないかなと思いますね。
あ、いい話だな。二人とも環境を大事にしてますね。それで言うとその自分でどうこうっていうよりは環境立ち位置、視点みたいなのは結構大事なのかなって気がしますね。
そう、成長しなきゃっていう場所に自らを置くみたいな感じ？
まあ、そうしないとやっぱ人間下がっちゃいますよね。だらけちゃうのはもうそれは誰でもそうな気がするので、そんな気がするな。そうですね。なんか最近全然関係ないですけど、本田圭佑の動画をなんかどっかで見て、本田圭佑もなんオリンピックとか、なんかそのあのワールドカップとか出るにあたって何が一番重要かって言った時に環境だと。とにかくそのトップナンバーワンになるためには環境が必要で、それがないとやっぱ成長しないみたいな話をしてた動画を見て、だからそれにつながるとこあるなと思って、やっぱ環境ないとこうモチベーションとかも、だからモチベーション以外のところもそうだし、よりこう成長するモチベーションって意味でもきっと大事なんだろうなっていうのは最近私も強く思っていたりしますね。そうですね。なんかそもそもじゃあ皆さんモチベーションを高めようみたいな感じというよりは、ロールを選ぶとか環境外圧を作ったことによってモチベーションがなんかこう偶発的に高まるみたいなのがなんかお二人の考え方っていう感じなんですかね。
ですね。まあ、あの世界の本田が言うんで多分間違いないですね。
最近そう私も間違いないなと思ってそれで言うと原さんとかはモチベーション下がった時っていうのはやっぱあるじゃないですか。人生どっかではあったと思うんですけど、そういった時に戻すにはまさにロールを変えて戻したみたいな感じなんですか。なんか経験あればなんか具体例あれば聞きたいなって思うんですけど。
本当そんな感じですね。そのモチベーション、僕モチベーション下がる時ってなんかこう本気出さなくても60点出るようになってきちゃったなみたいな時なんですね、経験上大体。でそうなったら、うん、まあそのタイミングでたまたまこう声をかけてくれる知人とかがいて、それで転職したりとか、あるいは社内で移動したりとか、そういうのが僕は多かったですね。
ロールを変えてきたと。石川さんモチベ下がること話を聞いてると外圧なくなったらすぐモチベ下がるっていう感じなんですけど、実際じゃあ下がったらもうどうするんですか。もうぐちゃってなって、水が水みたいになっちゃったら
まあ、経験上この僕がモチベーション下がるときっていうのはその組織が向かっている方向を信じきれなくなったときとかですかね。なんかその時にその方向にこうその方向に対して自分がベストを尽くそうと思えなくなると、まあ、やっぱりこうモチベーションとして下がっちゃいますし、周りにどれだけいい人がいたとしても やっぱりそのゴールを共有していると思えないとなったらちょっとモチベーションが下がっちゃうかもしれないですね。
そうなってくると、まあ、転職ではないかもしれないですけど、環境を変えるしかないよね。周りをもちろん変えるっていう方法もあると思いますけど、この環境を自分が変えていくっていうのは一種のモチベーション維持の方法なのかもしれないですね。
そうですね。なんかこの、まあ、立場上結構泥目ですることとかもあるんですけど、なんかまあそれでも意味あるなと今は思えているので頑張れるって感じですけどとこのなんだろうな、まあ、モチベーションが下がってる時っていうのはなんでこんな泥水進まなきゃいけないんだみたいな状況になってると、多分まあそもそもゴール共有できてないと思うし、まあそういう気持ちになっちゃうと、まあ多分もうダメなんだろうなっていう気がします。
それに気づけるの結構大事ですよね。その自分が泥水を進んでいる時にどう感じるかというか、あ、これモチベーション死んでるなって思うかどうかって結構気づける時もあれば、気づけずなんかダラダラやってる時も自分はあるなと思っていて、そこ気づけるの結構重要なポイントですよね、モチベーションキープするために。
確かに泥水をすするたびにこれが今美味しいのか否か
嫌な確認方法ですね。一旦すすってみて。ああ、確かにな。そうですね。それで言うと、お二人のこのロールを変えるとか、あとは何でしょうね、あの会社を変える、ポジションを変えるとかって、結構人生における大きな決断の一つになるじゃないですか。逆になんか細かいところとかってあったりしないですか、この日常的にこれ実はやってますとか、意外とこれが効いてるかもなみたいなものって何かあったりしますか。じゃあ石川さん思いついてそうなんで、石川さん行ってきますか。
そうですね、あの僕調子いい時はあの朝ランニングしてる時期とか、夜酒を飲まないようにしている時はだいたい体の調子もいいし、まあ、精神的にも調子いいかなと思うんですけど、今はどっちにも回答しないですね。
いや、健全な生活ね、大事。
まあ、ルーティンがあるとそれに支えられるみたいなやつはあるんじゃないかなと分かっていながらルーティンを維持できてない私です。
じゃあ支えプラスアルファとしてはそういう健全な生活をやっていくが、だからそこがなんか大きな割合を占めるって感じじゃないってことですね。
と思いますね、僕は。
はい。原さんはなんか毎日やってるやつとか、なんか定期的にこれやってますとかってあったりするんですか。
やっぱり子供を保育園に送っていって、その帰りにコーヒーを買って帰って、席に座って仕事を始めるみたいな一連の流れはやっぱり毎日あって、それはいい方向に機能してるんですよね、
ルーティン。
はい。娘が2人子供がいるんですけど、1人目はもう小学校行っちゃってて、娘の保育園が終わった後にその朝のルーティンなくなったらマジどうしようかなみたいな心配はちょっとありますね。
ルーティンに頼りすぎるとそれに依存しちゃいますからね。
そうなんですよ、今もう完全にだから娘送り依存になってるんで、ちょっとチンをそろそろ考えればみたいな。
いいっすね。まあそういう意味ではやっぱりあの CTO とか、まあ、もしくは38歳、K さん38歳ということなので、年齢を少しずつ、上に上がっていくと、目線が多分短期じゃなくてより大きな、その各ありどう行きたいかとか、なんかどういう会社どういうポジションにつくかとか、より大きなところ、人生の大きな起点みたいなところにモチベーションっていうのがこう左右されていくようになるのかなっていう気は、ちょっと2人の話を聞いてて思いました。その若い時ってやっぱりこう自分のこうなんでしょうね、テンションとか気持ち、直近あった出来事に左右されがちだけど、どんどんそうじゃなくなっていく、なのでより大きなところ をどうやってこうコントロールしていくかみたいなところになっていくのかなっていうのは、ちょっと2人の話を聞いてて、私はまだ4日前私誕生日だったんですけど、
その時に、
はい、考えてて、やっぱこう年齢を経ていくごとに課題、なんかモチベーションの原点が大きくなものになっていくなっていうのは、ちょっと2人の話を聞いてて思いますね。その誕生日にも似たようなことを思った気がします。確かにな。ありがとうございます。まさにモチベーションを高めるために人生どうするのっていうところを考える、でそこのコアになってるところを大事にしましょうっていう話かなと、私は最後まとめていきたいかなと思います。第25回キックエンジンタイプ、これで答えにしていこうかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
キックエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify でお聞きの方は、ぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。